ちは。未来の百姓ポッドキャスト、司会の別所あかねです。このポッドキャストは田舎と都会に橋を架ける新しいライフスタイルの提案に向けて、ゲストの皆様に様々なテーマについてお話ししていただきます。人間と自然が共にあるコミュニティでの生活、脳のある暮らし、そして食を通じた命のあり方を、ゲストの皆様の経験や発見を通じて紐解いていきます。第5回のテーマは、地産地消を超えるローカル、 A local community beyond local sales。 ゲストは千葉県柏市から森脇夏美さんをお迎えします。東京からちょっと離れた町柏市では、さまざまな農活動が行われています。その中で柏駅のすぐ近くに森脇さんが営む地域に根ざした八百屋さん、ロジマルがあります。東京近郊の町柏では今どんな農村コミュニティが育っているのか、そこにはどのような消費者がおり、そしてその両者をどうつなげていくのか、街角の素敵な八百屋さんから見える景色を森脇さんのお話を通して紐解いていきます。皆さんこんにちは。今日は千葉県柏市に来ています。で、本日のゲストの、森脇さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと最初なんですけど、森脇さんに簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、千葉県の柏市で、地元の野菜を専門に扱うロジマルという八百屋を経営しています。
はい、あのロジマル、先ほどちょっとあのスタッフの皆さんとちょっと行かせていただいたんですけど、もう可愛くって、もうすごくあのもう本当に地元の方すごくいっぱい来られていて、駅の近くにあるんですよね。
そうですね、柏駅からもう徒歩30秒ぐらいです。
めちゃくちゃ近くて、はい、なんかこんなところにあんな八百屋があるんだっていうところが結構驚きでした。
はい、
で、あのなんか今日はちょっとロジマルはじめ、まあ、本当森脇さんのこれまで の、うん、あのどういうことされてきたのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、あの最初にその森脇さんはお生まれっていうのは柏ではないんですよね。
そうですね、はい、
お生まれは東京ですか。はい、東京のどのあたりですか。
小平市っていう西の方なんですけど、はい、特に千葉県とか柏市とかには何の、はい、全く縁もゆかりもなくっていう形でした。
はい、あのだからこう少女時代というかあの子供の頃でどういうことされてましたか。
そうですね、でもなんか一人で本を読んだりとか、はい、なんか一人で遊んでるのが好きでした。
あ、そうなんですね。はい、で柏に来られたのはどういうきっかけですか。
本当にこうたまたまなんですけど、はい、多分一般の方のなんかまあブログというか、はい、なんかネットでたまたまその柏ってその駅周辺は商業地なんですけど、はい、手賀沼っていうあの沼があって、はい、そのエリアは割と自然が豊かで、であのなんて言うんでしょう、写真、はい、アマチュアのカメラマンの方とか、はい、そういった方が写真を撮るスポットにもなっていて、
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。なのでなんかそういうこう綺麗な写真とか、はい、割とこういい感じの、はい、あの写真をこう見て、あ、こんな場所が割と近くに、東京から30キロ圏内なのであるんだっていうので、はいはい、ちょっと遊びに行ってみようかなっていうので、
そういうきっかけなんですね。
本当にたまたま手賀沼に来たっていう感じです。
はい、手賀沼に住み始めたっていうわけではなくて、
その時は本当ただあの手賀沼、あ、まあ、遊びに来たっていう感じで、はい、で来てみたらあの手賀沼行かれたことありますか。
私名前だけでまだちょっと行ったことがなくて、はい、教えていただきたい
んです。それはもうぜひ行っていただきたいんですけど、はい、なんか柏駅とか、あとまあ柏の葉エリアとはまた全然違っていて、はい、あのまあ、簡単単一言で言うと、はい、あのもっともっと自然が豊かで、
そうなんですね。
そうなんです。で周りに田んぼもたくさんあって、うん、あのまあ、農業盛んだなっていうのが一目見て分かるような場所で、はい、なんかこう都市部というか、なんだろうな、あの市街地じゃなくてこんなにあの割と手つかずというか自然が残っていて、あとはあの、まあ、手賀沼のほとりにあの直売所があるんですけど、はい、そこにはものすごくたくさん地元の野菜が並んでいて、それも すごく衝撃だったんですね。
あ、そうなんですね。
こんなにたくさんの種類の、 あの取れたての野菜がなんかこの辺で取れるんだなっていう、 なんかもうそれにものすごくこう感動して、
はい、
住みたいなって思ったのがきっかけ で、ね、あのまあ、柏ってあの東京にも通勤圏内で通勤通学してる方たくさんいらっしゃるの で、ね、まあ柏だったら引っ越しても大丈夫かなみたいな。
なるほど、手賀沼に割に惚れ込んだというかそうですと思って、で住めるとこだったら柏みたいな感じで決めたって。
あ、そうい
うことだったんですね。
なので、で、あの、なんだろう、そのいろんな野菜、まあ、食材食にすごく興味があったので、はい、いろんな食材としての野菜っていうのはあの東京でも例えばスーパーとかいろんなところで選択肢があって見てはいたんですけど、はい、やっぱりなんかこう近くに畑もあってどんな人が作ってるんだろうとか、まあ、いろいろ興味が湧いて、うん、なんか作ってる方に会ってみたいなっていうのがあの一つあったんですね、はい、で あまり考えずに引っ越してきたんですけど、はい、やっぱり全然なかなか農家さんと接点ってなくて、
あ、確かにどうやって接点って作るんだろうって考えると農地に行くしかない。
そうなんですよ、ね、でもなんか畑はあっても実際そこに行ってもなんかまあ作業そのタイミングでされてればいいんですけど、でも全然一体この畑がどこの誰のものかもわからないし、こんなに近くに地元のまあ野菜だったり農家の方がいるのに、はい、普通に例えば駅前に来て飲食店に行ったりすると最近は増えてきたんですけど、でもやっぱり全然地元の野菜じゃない、
はい、
普通の、うん、なんだろう、鎌倉野菜のサラダとか、そうですね、そういうなんかそこにすごく矛盾と、あとはもうもったいないなっていう、単純にもっとあのみんなつながればいいのにっていう感じでした。
そうなんですね、はい、もともと食に興味があったっていうのはこう結構料理こだわってやられてたとかそういう方の職ですか。
そうです、あの職に関係する仕事をしていて、もともと農業とは あまり関係がなくて、はい、作ったりとか、あと商品を、はい、あの考えたりとかっていう、そういう商品開発とか、なんかそっちの方の、 あのなんだろうな、どっちかというと食べるに近い方の、
はい、
もちろん食べるのも大好きなんですけど、はい、でなんかそういうあのことを仕事でしていたので、うん、食材としてのなんか野菜っていうところにはそれまで興味があったつもり、はい、多分一般の方よりは興味あるつもりではあったんですけど、はい、そこまであの なんていうんですかね、やっぱりどんな方が作ってるんだろうとかって、情報でしか分かってなかった、はい、例えば写真が貼ってあるとか、
ありますよね、
名前が書いてあるとか、
何々さんみたいな、
なんかそういうところでなんとなく知った気になっていたけど、なんか同じ柏さんのトマトとかっていうので並んでて、うん、で品種を見ても一緒だけどなんか見た目も違ったりとか、
確かに、はい、
食べ比べてみたら味も違うし、うん、はい、なんかそれがもうものすごく興味津々で、
はい、
本当に農家の方に会ってみたいなっていうのが初め、うん、でどんどんどんどんのめり込んでいったっていう感じで、
そうなんです。柏に移られた時って大体おいくつぐらいだったんですか、どのタイミングで。
2009年なんで、
そうなんです
ね、ちょうど震災のちょっと前ですね。あ、ちょっと前というか、そうですね。
そうですね。
で、まあ初めは本当にそんな感じで、
はい、
で農家の方に知り、どうやったら知り合えるかなと思って、はい、まあ、直売所に行ってみたりとか、うん、まあでも結局知り合ったのが、知り合ったというか地元の方とまずは知り合いになって、
はい、
あのそれこそ手賀沼に毎朝散歩に行って、そこで顔見知りになった方と、
はい、
あのつながってとか、はい、なんかそういうところから本当になんかどこかで農家の方とつながれないかなみたいなのでつながりを探して、
はい、
で、でも最初はもうなかなか農家の方と、
うん、
例えば直売所に行ったり、イベントに行って話しかけても全然相手にしてもらえなくて、
はい、そうなんですか、どんな感じですか。いや、いいよみたいな、
あのなんかもう なんて言うんでしょうかね、なんか怪しい人が来たみたいな感じで、もう失神みたいな感じで、すごく冷たい感じでした、はい、まあ確かに今思えばそうなんですけど、例えばなんかこう畑見せてくださいとか、
はい、
なんかこう興味がありますみたいに言って、はい、なんか変なクレーマーなのかなとか、はい、まあやっぱりなかなかこうそこって本当に接点がないんだなってしみじみ思ったんですね。
そうなんですね、はい、
生産者の方もやっぱり消費者の方と直売所だから顔が見えるみたいなあのイメージなんですけど、はい、やっぱり 全然つながりって薄いんだなっていうのが、うん、まあ、実感としてあって、でもそれでもどうしても仲良くなりたくて、まあ、こうずっと通って顔を覚えてもらって、はい、で初めはお手伝いさせてほしいっていうところから、はい、ちょっとずつ知り合いになって、
わすごい
みたいなところから始めて、はい、初めは本当にとにかく知りたいっていう、
すごい、じゃ本当に好奇心で
こう
話を知りたいっていう、
はい、であとはまあでもそれでも一、はい、人仲良くというか、はい、受け入れていただいて、いいよっていただいて見せてもらったら、はい、それがすごくもう思った以上に楽しくて、
はい、
で他のも見たいなっていう、
どういうことされたんですかそこは。
あ、もうなんか多分今思えばその特別なことってわけではないんですけど、なんていうんですか、やっぱりなんかこう例えばトマトっていうのもなんとなくイメージで、はい、露地栽培でとか、はい、なんかやっぱ畑のイメージとか農業のイメージって思った以上にあまり持ってないんだなっていうことが分かって、はい、まあ、考えてみれば当たり前なんですけど、例えばトマトってもうハウスでこう綺麗に整列して、
ね、
はい、もうどんどん20段も何段も取っていってっていう、はい、なんかこうそういうサイクルとかってそれも考えても見なかったなっていう、
はい、
なんとなくこうそういうところで、あ、食べ物ってなんかこういう風になってるんだなとか、うん、こう畑に行くことでいろんななんかこう食、自分たちが今食べてるものとか、うん、はい、こう並んでるものとか、そういったものに関する興味もより深くなったというか、はい、なんでだろうとか、あ、こうだからこうなんだみたいなのがつながったところもあれば、より分からなくなったこともあって、
はい、
で、まあいろんな方 の, ご縁で畑見せていただいて、で思ったのが、
はい、
同じ例えばトマトとかでも、はい、品種も一緒で同じ柏さんで並んでいて、はい、仮に価格も一緒だとしても、うん、なんかこうやっぱ味が違うなっていうのが実感としてあって、ね、
はい、
でそれはなんかこう何なんだろうっていうのは単純になんかこう、まあ、うまい下手とか、はい、まあ、いろんな例えばその土壌のなんとかとかっていうのはあるんだとは思うんですけど、はい、うん、畑に行ってみたりとか実際作ってる方に会ってみると、なんかその方の印象、例えばこう、うん、ワイルドな方とか、
はいはい、
なんて言うんでしょう、すごく元気が良くて、うん、そういう方の畑ってもう割ともう
ワイルドに育ってるっていう
感じになってて、はい、でもそれはそれでそういうなんかこう野生的な味がしたりとか、すごくこう几帳面な方の畑はもう本当に、はい、うん、草一つなく綺麗に整然とされていて、なんかそれはそれで、
はい、
なんかこうそういう良さがあったりとかっていう、なんかこうその人の魅力とかその人のこう個性とかっていうのが、はい、なんかその作物とかにも現れてるんだなっていうのを、はい、なんかそこで初めて知って、
なんかこうキャラが出てるじゃないですけど、うん、そういうイメージなんですかね。
そうですね、キャラが出て、あとは単純に農法とか、
はい、
例えば同じトマトでも、うん、よりたくさんの方に、
はい、
手軽な価格で食べてほしいっていうふうに考えて、うん、品種も選んで作り方を選んで農法も選んで、はい、出荷先もっていう形でされてる方もいれば、とにかくもうこだわりの超すごい、うん、トマトに命をかけて、
はい、
とかっていう方もいれば、うん、環境のことを考えて、うん、農薬は使わないとか、うん、そのいろんなその人によってやっぱり考え方とかやり方とか目指してるものってあるんだなっていうのが、うん、分かって、それも今までにない発見で、
うん、そうなんですね、
面白かったというか、なるほどなって、
なるほど、さっきのなんか分からなくなったこともあったっていうこともあったんですけど、それ例えばどういうことなんですか、こうモヤモヤがまた生まれたりとかってことですか。
モヤモヤというよりかは、うん、知らないことを知ったみたいな感じです
。そういうことなんですね。
どちらかというとワクワクの方が、なんだろう、分かってるつもりで食べたり、選んだり購入していたものが、あ、全然分かってなくて、
なるほど、
選んでる基準も知ってるつもりだったけど、ものすごくなんかこう表面的な、むしろなんか誰かが決めた表示とか、そういったもので選んでたんだなっていうのが分かって、本当に分からないっていうことが分かって、すごく知りたくなったって
感じです。あ、そういうことなんですね。いや、すごい、なんか森脇さん本当にこう知りたい、これが分からなかった、どんどん知りたいって、こうどんどんどんどんこう なんだろう、自分の世界をこう手賀沼を中心に広げていく感じがすごいなと思って、なんかそれって私も今日ロジマルに行かせていただいた時に思ったんですけど、こうロジマルの話に戻っちゃうんですけど、はい、一つ一つのこう野菜にこうストーリーがあるというか、なんかあれってこうこだわって作ってらっしゃるんですか？
ポップとか、
ポップとかっていうのは、
ポップとかはまあそうですね、お店に関しては単純にその自分の興味で知りたい知りたいなっていうのもあるんですけど、はい、お店って農家さんと作ってくれる方と消費者の方をつなぐ役割だと思ってるので、はい、どちらにもやっぱりどちらの立場にも立ってより分かりやすくだったり、あとはその価値として単なる表示としての価格とか品種とかそういったものじゃなくて、誰々何々農園のとかってことだけじゃなくて、その人の個性だったり、そのものの良さみたいなものがちょっとでも表現できたらいいかなっていう、なんて言うんでしょう、ちょっと表現が難しいんですけど、多分均一に表示できない情報みたいな。
なるほど、まさにそんな感じでした。なんかこう全部揃って書いてないんですけど、なんかそれぞれのなんか伝えたいことが一つ一つになんか込められてる感じがして、本当にまさにその知らなかったことを消費者の人が見た時にちょっとこう想像できるようになってるなと思って、なんかそういうところから来てるのかなとか今ちょっと思ったりしたんですけど、
そうですね、なんかあとはもう自分が知りたいと思って、興味が湧いて知りたいと思って、これをもっと知ったら、皆さん例えば飲食店の方でも一般の方でももっとこう、楽しくなるのになとかっていうふうに、自分が知って体験してこうより例えばこう野菜を食べるのが好きになったとか、楽しくなったとか、調理がより興味が持ってたとか、なんかそういういろんなことが多分もっと他の人にもちょっとこの良さを伝えたい、
ワクワクを伝えたいみたいな、そういうことはですね。そうか、じゃあちょっと戻りますけども、でそこでいろいろ手が手間で、多分いろんなところのお手伝いをしに行ってたってことですか、農家さん。
そうですね、いろいろなんか見せていただいて、でも今思うと本当にその当時はなんか、もうこうお手伝いさせてくださいみたいな感覚だったんですけど、今思えばそのお手伝いさせてくださいっていうそのスタンスですら実はものすごくお世話になってるというか、例えば素人の私が一日作業をしに行くために、その人のための作業を準備して教えて、一日体験させる、でそれがなんか何年も雇用で続いていくことなら育てるっていうのにも多少のコストを払ってもってあると思うんですけど、やっぱり見せてくださいとかお手伝いさせてくださいっていう感覚で接してたっていうところで、初めはそれでなんか自分も満足していろんな、こんなことがあってこんな風にされてるんだみたいなことが大満足だったんですけど、途中でこれってもしかしたらすごくこうお世話になってるというか、教えていただいてるというか、その相手の方にの立場にあまり立ってなかったなっていうことが一つ分かったの、自分なりに感じたのと、あとはとはいえこういう体験とか経験って、そういうポジションって皆さんが消費者の方みんなじゃあ行ってみたいからできることじゃないなって、自分なりにこう興味を持っていろいろ動いてみたりして、いろんなつながりができてできたことっていうのをどうやったらこれお返しできるかなみたいにちょっと思った時に、やっぱりなんか伝えるとか、なんかこうそういう風な形で返したいなって思ったのが一つと、あとはちょっとちょっと話がそれてっちゃうかもしれないですけど、その農作業をさせて農家の方見てた時に、自分もやってみて、あとちょっと畑を借りて実は、やってみたこともやってみたりもしたんですけど、ものすごくそこで悟ったのが、自分は農業できないなと思ったんです。
そうなんですか。
っていうのは、なんかその家庭菜園とか、その趣味で、そういう植物を育てるとかっていうのはすごく興味があるし、好きで自分が育てたものを食べる喜びとか、それはもうすごく価値を感じるんですけど、なんか農業ってやっぱりまた仕事としての農業ってまた全然別な考え方で、 やっぱり向き合わなければいけなくて、今日はちょっとこう眠いから畑に行くのまあいっかとか、そういうわけにはいかないですし、
そうですよね、
あとはその例えば時期になって、あ、初めてキュウリが取れた嬉しいとかって言って食べて、でもなんかそのうちだんだんだんだん毎日もなんかすごい大量にキュウリが取れると
確かに
うんざりするみたいな、はい、なんかこうそういうところって、農業って本当にその自然もそうです、なんか天気もそうですし、はい、その野菜っていうかその植物に向き合って、はい、要は自分のエゴとか自分のペースで何も進められないって、はい、もちろん市場のニーズとかいろいろそういう価格の相場もあったりとかっていう、なんかこうなんかそこが農業のすごく難しいところでもあり、なんか魅力でもあり、自分にはそれができないなって、あの仕事としてその野菜を作るっていうことを何十年も毎日均一に続けていくっていうことは難しいなと思って、それに向き合ってる農家の方が本当にすごいなと思って、尊敬、ただただ尊敬というか、これは本当に地道で、しかもあまりその努力って人には気がつかれないというか、世の中的にもそんなにこう底評価されたりスポット当たるところではなくてっていう、なんかこうそういう考えれば考えるほど農業に携わってる方とか農家の方ってなんかすごいなっていうのが、まあ自分の中であって、
そうなんですね、
なので農家になりたいって思ってはいるんですけど、農業なんかこうなんとか自分も続けて いけたとか、その一員になりたいなって思ったんですけど、野菜を作る畑を耕すっていう形じゃなくて、まあ違う形で農家の方と同じ目線に立って、まあ、農家と呼んでもらえるなんか仲間になりたい
っていう感じ、あ、そういうモチベーションだったんですね、たどり着いたところが、はい、なるほど、確かにその農業っていうとなんか作る人っていうのがすごい多分イメージとしての大部分だと思うんですけど、はい、このあの持って、まあ、農耕してっていう人がいますけど、うん、結局食べる人のつなぐところというか間の方っていうのもいてっていうところですよね、はい、なんか一つのコミュニティというか、
そうですね、なんかいろいろこう農業に携わってみていい面と、あともっとこうなったらいいなとか、あ、でもなるほどここがこうだからこうなってないんだなとかっていうことがやっぱりだんだん自分の中でも分かってきたりとか、あのそこにあのあな、そうかこうすればいいのにって簡単に言えない、いろんなことも
ある、事情がいろいろ見えてくるってことですよね
そうですね、
なるほど、
で関われば関わるほどやっぱりそういうのが見えてきて、なのでなんかこう、まあ農家の方の立場とかって、はい、あまりこうそれよりは世の中ってこう買う側というか、はい、市場側の原理で動いてるっていうところの方が大きいと思うので、はい、単純に地元のレストランで地元の野菜を使ってくれたらいいのにって、うん、初めはそういうふうに思って、
はいはい、
じゃあ提案したりとか、そういうことも、はい、あの働きかけとかもしてみたんですけど、はい、でもあのその時に思ったのが、じゃあ例えばあのトマト使いたいからトマト欲しいってなった時にも、はい、そのトマトっていうのを市場で流通してるトマトっていうのをイメージすると、まあ、この規格でこの価格でだいたいこんな味っていうのがもう決まっていてなんですけど、うん、地元のものってさっきちょっとお話ししたようにその方の考え方によって本当にもうあの超こだわりの、うん、もう1個200円とかそういうようなものから、はい、割と買いやすいものから、うん、その中間ぐらいのものだったり、はい、品種も様々で、うん、あと状態もソースにするのか、はい、本当それをサラダで出すのかとかによっても全然違うし、価格もとかっていうので、あとはその人の相性とかもあるじゃないですか、例えばシェフの方とか、
なるほど、そういうことですね、
はい、使う方とその作ってる人の、はい、なんとなく多分相性みたいなのもあって、うん、なんかそういうところがあの一般のなんだろう世の中的な例えば交渉とか、うん、あのこれをじゃあいくらでくださいとか、はい、こういう形でこうでこうでみたいなのが、うん、農家の方って直接取引するっていうのがあの、まあ、やってない方がほとんどなので、
なるほど
なんて言うんでしょう、そこのところの、うん、あのこちら側の人が使う側の人が思い描いてるイメージと、はい、多分作ってる側の方が持ってるものってちょっと違うなって思ったんで、
ギャップがあるっていう感じで、
そこのギャップを埋められる、
うん、なるほど、
あの人がいればもうちょっとスムーズ に、う
ん、確かに
あの地元で野菜が流通したりとか、うん、なんかつながりができたりするのになっていうふうに感じたので、 間に入ろうって。
あ、すごい。でそっからその今のロジマルまでって結構どういう流れであそこに行き着いたんですか？
もう本当初めは、はい、なのでもうお手伝いとか、
はい、
ボランティアだったりとか、はい、もう何かできることを、はい、とにかく関わりたいみたいな感覚だったんですけど、はい、そのうちにちょっとずつ、はい、お仕事として、はい、例えばちょっとこう商品をよくじゃ地元の農産物を使って何かを作るとか、うん、なんかそういったことをお仕事として、
はい、
いただいたりとか、なんか初めお手伝いから入ったんですけど、うん、ちょっとずつそういう形でじゃあ PR するのにとかっていうのをお手伝いするようになって、
はい、
でますます、
はい、
楽しくなって、農業にこう農業というか、そうですね、地元に農業があるっていいなっていうのふうに感じて、うん、まあそれを喜んでやってはいたんですけど、はいはい、まあ、震災があって、
はい、
2011年ですね、はい、でその時にあまりこう柏は関係なさそうな関係ないと思ってる方多いと思うんですけど、ホットスポットって言って、うん、放射能がたまたま飛んできて、
はい、はい、柏にですか？あ、そうなんですね。
そうですね、福島か多分風向きとかいろんな条件で、はい、まあ、柏ピンポイントじゃないと思うんですけど、はい、まあ、エリア的にそのセシウムが出たっていうのが記事になって、はい、でそれがもう報道で出て、うん、そこからもう大騒ぎで、うん、柏から引っ越すとか、もう柏のものはちょっとこう避けたいとか、やっぱりそういう農家の方も果たして、うん、これは大丈夫なんだろうかみたいな大混乱した時期があって、はい、でその時にものすごく悩んだというか、いろんな農家の方がいて、はい、うん、なんかこう真剣に向き合ってというか、うん、真面目に誠実に例えば向き合って、わからないながらもいろんな国が示した基準とか、じゃあもうちょっとそれより厳しければいいのかとか、いろんな人たちの意見とかっていうのがあって、はい、でもその当時は誰も何も正解がわからないっていう状況だったので、うん、でその時になるべくこう例えば自分で自費で検査をしてとか、はい、なんかその土壌を勉強してとかっていう方もいれば、うん、あまり何もなんて言うんでしょうかね、なんかこうあまりそれほど深刻に捉えてない方がいたりとか、はい、うん、なんかやっぱり農家の方もスタンス様々で、
そうなんですね、やっぱり、
まあ、それは考えてみればちょっと当たり前なんですけど、はい、その以前ってちょっとこう農家の方にいいイメージを抱きすぎてた自分が、ちょっと
さっき尊敬っていう、そうですね、おっしゃってました
もん
ね。
なんか農家の方はなんかこうみんなちょっと神聖な感じで、皆さんもなんかいい人ばっかりみたいな、ちょっとどこかで、あ、そういうそっち寄りに偏ってたなっていう、
はい、
のも感じて、あとはその間に入ろうって思って活動してた割にはちょっと そっち寄りに偏ってたなっていうのが一つと、
なるほど、はい、
あとは、じゃあ自分も消費者の立場としてこれを喜んで食べられるかなとか、なんて言うんでしょうかね、なんかこう人に勧められるかなってなった時にすごく迷ったんですけど、ただいろんな農家さんを見ていて、その何が安心安全なんだろうみたいな、
確かに、
はい、何が基準なんだろうって思った時に、やっぱり自分で考えて、例えば多少勉強もして、あ、なるべくこういう影響が出るかもしれない、はい、だけど、まあ、こういうことだったら大丈夫じゃないかとか、あとそういうの話し合ったりとか、はい、その時その時で考えて対策したりとか、万が一間違えたらそこを反省して、また新しい方法を考えるとかっていうのを一緒にやっていける関係性とか、そういう関係性を農家の方と築くこと、そういう農家の方とつながることが、まあ、自分にとってはそういう人のものだったら食べたいなと思ったんです、
ね、うん、確かに向き合ってるってことが分かるというか、
そ
う
ですね、はい、それが自分にとっては一番の安心とか、うん、まあ安全っていうのはちょっと分からないですけど、ただ選ぶ基準だなと思ったので、うん、これ大丈夫なんですか食べてって聞かれても、うん、大丈夫ですよとはもちろん私はその保証することはできないんですけど、うん、はい、ただ私はこういう基準で選んでますっていうことは人に伝えられるなと思って、
う
ん、
なるほど、そういうことか、
なのでそういうこう自分が まあ、本当にこの人尊敬できるなとか、はい、この方素晴らしいなって思った方とか、うん、自分の考えに共感をしてくれて、じゃあなんかこう一緒にやっていこうかっていうような、まあ、その共感できる農家の方と、のものをおすすめしたいなというか、こう紹介したいなっていう思ったのが一つと、はい、あとはまあそれが必ずしも正解ではないんですけど、うん、なんか選択肢として単なるどこどこさんなんとかっていうことだけじゃない、
はい、
もっと違う情報っていうのを、うん、選ぶ方に、消費者の方が選べるような場所が、はい、なかなかなありそうでないな
って。確かにその何々県産っていうのはよくあるんですよね、うん、でなんかオーガニックですっていうのはあるんですけど、なんかそれ以上のことって普通のスーパーとかって全然書いてないなっていうのはやっぱ印象として。
でじゃあ直売所でそれが分かるかっていうと、うん、もちろんなんか地元の新鮮なものが並んでいて、はい、スタッフさんとかお店の方にお話伺ったりとかっていうのもできなくはないと思うんですけど、はい、ただ基本的に自分が、農家さんが自由に持ってきたものを自由に根付けをして、うん、で、まあ、場所を貸すっていうのが直売所のシステムなので、うん、はい、売れ残ったら農家の方が引き取るっていうシステムなので、なんかこう多分そこまで の情報ってお互い求めてないのかなっていうのと、うん、なんていうんですかね、
いや、もし、あ、そういう経緯があったんですね、うん、私全然知らなくて、
そこはなんかでも震災の時って本当なんか皆さんもナーバスになっていて、柏とそのホットスポットっていうのをやっぱりこう結びつけてほしくないっていう、
うん、確かにそうですよね、
農家の方もすごくそういう方多かったので、うん、はい、それをやっぱりなかなか言えなかった。確かに
相談を設けようっていうこと自体が、うん、そのイメージがついちゃうからって思う方もいたっていうことですよ ね、
そうですね。あとはなんかそれこそその時期はそういう取材とかも結構あったんですけど、はい、でもやっぱりなんかこうそういうので柏イコールホットスポットっていうような、そういうこうイメージで、うん、広めてほしくないみたいなところがすごくあったので、うん、そこはあんまり触れないようにはしてたんですけど、うん、ただやっぱり震災があって、はい、いろんなことを自分の中でもその考え直して、うん、どういう立ち位置で自分は柏とか農業に関わっていくんだろうっていうのは考え直したのは事実 で、
はい、
でそこで思ったのが、うん、やっぱりその自分が信頼できる農家の方、うん、で、まあ、いらっしゃって、はい、で 農業って例えば若手の農家の方だとこの先何十年も、
はい、
多分この土地でやっぱ農業って土地に
移住して
る産業なの で、うん、例えば自分たちだったら、あ、まあ、じゃあどこかに引っ越そうとか、うん、何かあったら2拠点でとかっていうのが、
そうですね、
農家の方はやっぱり農業をやってる限りは基本的にはそこの土地でずっと暮らしていくっていう選択なので、それってものすごく重いんだなっていうのをそばで見ていて感じたのと、うん、はい、なんかその覚悟って自分にはあったかなって思ったら、もう全然やっぱり足りなかったっていう、まあ、そこにその差に気づいて、その意識の差というか、
はい、
なので自分もその、まあ、農家ではないんです、農家というかその野菜を作る立場ではないんですけど、なんかこう自分もちゃんとリスクを取って農業、この柏っていうこの場所で、はい、ここから離れないで、うん、そこを携わってこれを仕事にして行こうっていう、
はい、
その時に決めて、
はい、
です。そうですね。
あ、そうか。じゃあやっぱりその、やり取りの中からやっぱりここで農業に関わった形で生きていこうみたいな形でやっぱこう定まっていった
感じですか。そうですね、農家の方とやっぱり自分、多分それまでって農家の方、はい、例えば知り合いも増えて、まあ、皆さんこうに受け入れてもらえるようになって、はい、まあ、なんかなんとなく農業を応援してくれてる人だなみたいな立ち位置で受け入れてもらってたんですけど、はいはい、でもそれってやっぱりよそ者で、
おなるほど
まだそっち側には行けてなかったんだなっていうのを、はい、まあ、いろいろ感じるところがあって、でそれってなんだろうというか、やっぱり見てると農家の方って、はい、そのまあ、代々引き継いでいくものがあったりとか、ね、はい、やっぱその土地と結びついてる産業とか、うん、いろんな理由があって、やっぱりそこに向き合ってる覚悟とか、うん、 積み重ねてきてるものと違うんだなって思った時に、うん、なんかこうそうですね、自分もその、外から応援する人じゃなくて、はい、その中で仲間と、うん、なんかその中に入れてもらいたいなって、うん、まあ、思ったっていう
のが、うん、ある意味森脇さんも相当な覚悟を持ってやっぱやっここからまた始めていくっていうことですよね。
そうですね、結局すごいな。なので それはすごく思いました。ただまだその当時はお店もなかったので、
はい、
じゃあどうやってっていうので、まあ、今までお手伝いさせていただいてたこととか、はい、それをさらにもっとこう広げてというか、うん、例えば地元のものを PR するような商品を作って PR したりとかっていう、はい、なんかそういうどちらかというと PR の仕事とか商品作って、はい、企画をしてとか、はい、そういう形で関わっていったんですけど、はい、でそれはそれでそれがヒットしたりとか、はい、話題になって、うん、まあ、皆さん関係者の方喜んでくれたりとか、うん、はい、じゃあその規格外のものをうまく活用してとか、うん、まあ、それも多少はロスの解消とか、
確かに
農家さんの収入にも多少は結びついてると思うんですけど、うん、はい、でもなんか根本的に農業の課題ってやっぱり後継者不足とか、うん、まあ、いろいろまあ、儲からないとかいろいろあると思うんですけど、うん、はい、そういうことの解消にはなってないなっていう実感があって、うん、はい、じゃあどうやったら地元で、まあ、辞めていく方もたくさんいて、
ああ、そうなんですね、やっぱり、
で、
うん、
そういう方が、
はい、
そういう方の、うん、まあ、例えばお子さんだったりとか、はい、もしくは農業続けていける、うん、やりたい方ができるようなことって、農業続けていけるのってどうしたらいいんだろうっていうのをすごく考えるようになって、はい、あと、まあ、もう一つはその柏っていう町の魅力なんです、
はい、
魅力というか特徴なんですけど、はい、柏って東京から割と近いんですけど、はい、あまり知名度それほどなくて、はい、有名な何かがあるかって言ったらあまりそうでも、
確かに観光地ではないですよね。
そうなんですよ、観光地でもなく、うん、じゃあかといってすごくこう巨大な何かがあるかって言ったらそうでもなくて、はい、なんですけど、その路地丸の店舗がある柏の駅周辺は商業地なので、はい、お店がたくさんあって、
はい、
で個人店もたくさんまだ飲食店なんかも残っていて、でそういう商業地もあって、うん、で柏の葉は新しい町なんですけど、まあ、新しい人がどんどん入ってきていたりとか、はい、まあ、いろいろな大学があったりとかっていうまたちょっと違った顔があって、でその手賀沼のエリア、
はい、
南の方って、はい、もう本当にこう市街化調整区域とか、はい、要はもう何も建てられないとか、
そうですね、
もう農地だったり、うん、まあ、そう自然が残っているエリアで、うん、そこのバランスが絶妙だと思ったんですね、うん、
本当ですよね。
そうなんですよ、
なんか柏っていうなんか絶妙ですよね、バランスが。
こうそうなんですよ、でものすごく自分が関わって見てきた中でも、はい、やっぱりその農家さんの、
はい、
まあ数とか実際、はい、作ってるものの品質だったり量とか、はい、そういったものも幅広くて、ものすごくこうそのポテンシャルが高いというか、うん、その可能性の農業、
はい、
町としての、うん、バランスもちょうどいい、大きすぎず小さすぎて、はい、地元でもっときちんとものが売れれば、うん、もうちょっと違う形で農家の方も農業を続けていけるような仕組みができるんじゃないかなって思ったのが、はい、まあ、それはもう柏で農業に関わろうって思った時からもう思ってたところだったんですけど、
ね、そうなんです、結構そのスケールでもう見てたんですね、町の。
そうですね、それはもうすごく柏の魅力はそこだと思ったので、なので住みたいと思ったし、
あ、そうなんですね、
でかといって、そうですね、ただそのどんどん関わっていくうちに、はい、この町の中でうまくその農産物とか、はい、まあ、100% じゃないにしても、はい、なんかこう回していって、はい、でまあきちんと人と物とがなんだろう循環しつつ、はい、ちゃんとお金も回っていくみたいな成り立つっていう、うん、なんかこう理想だけが先走って、
はい、
なかなか形にならないパターンとか、そのお金だけのことを考えてしまうと、うん、なかなか初めの理想と違う形 に中身が変わっていってしまうってことがよくあると思うんですけど、うん、
はい、
柏だったらそこのバランス取れるんじゃないかなって思って、とはいえやっぱりなかなかすぐにお店っていう風には結びつかなくて、はい、 リスクもありますし、本当にそれできるのかなっていうのもあったので、ただやっぱりいろいろ例えば農家の方とイベントをやって、はい、マルシェをやったりとか、いろんなことを企画をお手伝いしたりとかってしてるうちに、はい、まあ、なんかこう対面で消費者の方と接してやり取りするっていうのは、はい、まあ、確かに大変農家の方にとっては負担も大きいんですけど、やっぱ楽しかったり、そのモチベーションとか気持ちの意味でお互いにこういい効果があるなっていうのは見ててなんとなく思っていて、でただイベントってやっぱり雨だったら中止とか、はい、やるかやらないか分からないとかの、ね、あくまで、はい、日常の一部っていうよりはもうお祭りみたいな、
晴れの日
イベントみたいな、そうじゃなくてやっぱり地元でちゃんと地元の方に農業、地元のものを食べてもらうにはやっぱ日常の中の一部にならないといけないなって初めに思っていて、でそれどうやったらできるかなっていうので、路地裏マルシェっていうマルシェをすることになるんですけど、
はい、
それをやる前に、なんかマルシェってそれ以前にも、もう柏のいろんなところでいろんな人たちが企画をしてやっていて、はい、朝市とか、まあ、いろんなイベントでやったりとかっていうのがあって、はい、それなりのその課題というか、やっぱ日常の中の一部になりたいなっていうのが一つと、はい、あとはその例えばそれを主催する側、農家さん側が主催してると、はい、農家さん側の事情とか都合で、はい、企画されがちだったり、そうですね、逆にその、はい、なんて言うんでしょう、こうイベント型のものだったらそちら側の都合でっていう、なのでやっぱりなんかこう立場が違うけど、その食べる人、作る人、なんかまあそれを売る人とか、立場は違うんですけど、その野菜を通じて関わる人たち、そこのつながりみたいなものをそれぞれ のパートの人たちが、はい、柏は同じ町の中にいるのに、
はい、
東京だったら作り手がやっぱり近くにいないとか、はい、地方だったら食べる人となかなか直接つながれないみたいなところが、ね、柏はその、
そうか、ちょうど
重な
るっていう、
ちょうどそのそれぞれの人たちが同じ町の中にいい感じのバランスでいる町だなと思ったので、はい、みんなで一緒に立場が違う人たちでその企画をちゃんと立ち上げるところから、考えてやっていこうっていうのを
思っていて、そういうことだった
んですね。そうですね、はい、なので、あとはまあ採算を取れるようにしなきゃいけないっていうの
も、そこ結構聞きたいなと思ってて、
そこはやっぱり大前提として何かこう予算があって、
はいはい、
じゃあ補助金が下りてとか、何か予算があるからじゃあやろうっていうパターンはすごく多いんですけど、
はい、
やっぱり日常の中の一部になっていくっていうことは、それがなくなったらおしまいってことではなくて、本当に必要とされるものにならないといけないなっていうのがあったので、はい、買う人にとってのなんかこうニーズとか、
はい、
農家さん側もどういう条件だったら出られるのかとか、まあ、いろんなことを話し合って、決めたのが、まあ、毎週水曜日の午後2時半から3時半の1時間だけでも毎週必ず開催するっていうスタイルだったんですけど、
そうなんですね。
そうです、
はい、
ものすごく中途半端な時間と曜日で、時間も1時間だけなのですごく、まあ、不便というか、なんですけど、まあ、その時間帯ってちょうど飲食店の方が買いに来られる時間帯
なんです。なるほど、そういうことなんですね。
そうなんです。なのでやっぱり最初にそれを始めるにあたっては柏の町の特徴として、個人の飲食店がすごく頑張っていて、はい、そういう方々にとにかく使ってもらいたいっていうのがあって、
そういうことだったんですね。
でそれには飲食店の方にも入っていただいて、で飲食店の方にしてみたらもっと長い時間やってほしいとか、毎日届けてほしいとか、いろいろニーズはあるんですけど、ただやっぱり農家さん側からしてみたらそれはやっぱり農作業もあるしいろんなことがあるから難しいとか、で、まあ、一般の消費者の方からしたら、まあ、土日のなんかこう昼にやってほしいとかってもちろんありますよね、あるんですけど、はい、ちょっとそこは初めのところではその時間帯に来れる方だけっていうことにして、とにかく飲食店さんで使ってもらうことによって、うん、そこで食べに来てくれた一般の方にももっと認知されていきたいなっていうのがあったので、でその時間帯で始めることにして、で実際に始めたんですけど、 そういうこう始め方をすると、うん、やっぱりなかなかお互いのいやもっとこうしてほしいとか、うん、いやそれは無理とかっていうそこをすり合わせていくために時間がかかったりとか、はい、調整するのにやっぱりなんかこう気を使ったりとかっていう、うん、そういうことしないで、
はい、
農家さんとだけイベントをした方が多分簡単にできるというか、うん、
確かに
やっぱそこは外せないなと思って一緒にその話し合いを持てたことでお互いの立場とか事情とかがちょっとずつ分かって、まあ、開催をしてで実際には、
はい、
飲食店の方もたくさん買いに来ていただいて、はい、一般の方もまあ、ちょっとその時間帯買いに来られる方だけなんですけど、うん、近隣の方で、
はい、
柏駅周辺で地元の野菜が買える場所って実はなくて、
うん、あそうなんですね
一部スーパーの、はい、スーパーさんのインショップとかそういったところには、はい、
ありますね、
コーナーがあったりして、はい、ゼロではないんですけど、うん、ただそれって柏さんだけとは限らなかったりその本当に顔が見えてあこの人が実際に育てた人で持ってきて販売してるって、はい、なんかこう、うん、なんて言うんでしょうこう本当にリアルに、うん、実感できる、
うん、
地元で作ってるんだ野菜っていうのを体感できる、まあ、場所とか売り場っていうのがなくてなのでそういう意味でもまずは柏駅周辺の方に、うん、日常的に地元の野菜っていうものに触れてもらって、うん毎週水曜日そこで野菜を買う日みたいなのが定着したら、
はい、
まあ成功かなと思って続けて始めたんですけどそれが思った以上に盛り上がって
あそうなんですねですやっぱりなかったしっ
ていうのもそうですねあとはもう本当に宣伝もせずに口コミで口コミと SNS だけで
広
め,、はい、広めたというか周知したんですけどやっぱりなんか本当に口コミってすごくって、
うんですよね、
もう行列ができて、
はい、すごい、
すごくもうなんだろう繁盛というかもうにぎわって野菜もたくさん売れて、
は
い、
うん
ちょっと駅前でもやってくださいとかやっぱりそういう声がかかったりして、はい、で、まあ、そういう何かあった時に農家さんと相談をしたりして、はい、で来てくれて使ってくれ野菜を使ってくれてる飲食店さんを紹介するマップを作って、は
い、
一般の方に、
はい、
お客様に配ったりとかっていう、うん、なんかそこでつながりみたいなものが、はい、外から見てもあなるほどこう地元で野菜を作ってる農家の人がここで野菜を売っていて、うん、それを買って帰ったシェフがあそこのお店でこういう形で出てくるみたいな、はい、それを食べに行く自分みたいななんかこう街の中で一つこうイメージがつながるというか
ここから始まってルートみたいなものが見えるってことですね。
でなんかそういうつながりみたいなものが実際に見えたり、うん、じゃあそこでマルシェの場所に来て自分の中では農家の方と飲食店の方とか、はい、農家の方と一般の方がお話をすることによって、うん、お互いにとってモチベーションとか理解が進めばいいなっていう、うん、とこが一番大きかったんですけど考えてなかった効果として、
はい
農家さん同士がそこですごく仲良く
なって、うん、あなるほど意外と話さないものなんですか
多分顔合わせる機会はあるとは思うんですけど、はい、その地域のいろんな集まりとか、はい、農家さん同士の何かっていうのはあるとは思うんですけど多分そこまでやっぱりマルシェで1時間たった1時間でもやっぱそこに立って毎週顔を合わせてこう声を掛け合ったりとか野菜を見たりとか、
はい
まあ、お客さんが少ない時は雑談したりとかみたいなことですごくこう多分他ではないつながりみたいなのができたかなっていうのと、はい、あとはじゃあそれでみんなでじゃあそこのお店に食べに行こうとかもそうですしなんかそういうこう町と農家さんとの距離農業との距離も近づいたし、うん、なんかこういや横と縦のなんかこう
確かにな
んていうか、うまくなんか思ってた以上にそういうこうつながりっていろんな方向性で例えば一般の方とシェフが仲良くなってとか、
うん、なるほどなるほどそうかただ消費者とその作る人だけじゃないその関係性ってことですかね。そうですね。
でシェフの方同士も多分マルシェで、
うん、
お互い多分お店されてると、はい、なんとなくあ地元のあそこの方だなって分かってても、
はい、
実際にお会いしてお話とかする機会少ないと思うんですけど、
は
い、そこですごい横のつながりができ ていった感じはもう感覚としてすごくあってそこはなんか自分では想定してなかった効果というか、なんか異業種同士の人が つながる場所として考えてたら、はい、あの同業者の方同士もつながって、なのでこう点々点々っていう形で線ができるのかなと思ってたら、よりその点がこう大きい、
でっかくなったっていう、
それがもっとより太くなったみたいなイメージ。
そう、え、最初にオープンした日って覚えてらっしゃいますか？
はい、覚えてます、覚えてます。
どんな感じだったんですか？
まあでも本当に、
はい、
柏市役所の近くの本当に空き地なんですよ、はい、何もない、はい、ちょっと路地に入ったところで、はい、でそこをもう地主さんからお借りして、はい、でまあ、車がギリギリ入れる細い路地の先なので、はい、農家さんが軽バンで入ってきて、はい、そこに車を止めて野菜を並べて、はい、で初めは本当にもう各農家さんごとにお支払いをしてっていうような感じで、はい、やってたんですけど、思った以上にお客さんがたくさん来てくれて、そのなんて言うんでしょう、それこそ飲食店の方もたくさん来てくださったので、うん、はい、例えばここで100円買って領収書くださいとか、うん、手書きでとか、なんかもうすごいその、はい、にぎわったがゆえの、うん、こう会計システムのなんかこう煩雑さとかいろんなこととかもあって、
はい、
でももう野菜も持ってきてもらって集めるからにはそれなりにお客様に来てもらわないとどうしようって、その協力してくれた農家さんにも申し訳ないしとかっていろんな思いはあったんですけど、とにかく思った以上に人は来てくれてたくさん売れたっていう、そういう成功と、
はい、
こう細かい改善点みたいなものは常にあって、はい、あとはそうですね、今はちょっともうある程度農家さんの自主運営になってるんですけど、はい、そのどうやってそこの魅力を伝えていこうかみたいなことで、うん、まあ、SNS を活用してお金をかけずに、はい、でその、まあ、マルシェのページを作って、農家さんの紹介だったり畑のレポートをしたり、
はい、
飲食店さんに食べに行って、はい、ここの方のこれがこうなってますとかっていう、
使ってますみ
たいな、飲食店さんの紹介だったりとかっていうのを企画をずっとやって、
はい、すごい。
そうですね、初めのもう半年とか1年ぐらいはもうほぼ毎日投稿してました、はい、っていうぐらいこうコンテンツ考えてみたいなことをやったり、
はい、
あとは農家さんを回ってその野菜をこうどんな野菜出てくるかなって事前に把握をしてとか、はい、なんだろう、やりながら整えていった部分もあればですね、あとはその話し合いとか定期的に、うん、反省する機会を設けて実行委員会っていう形で、はい、なんて言うんでしょう、こうまあそうですね、それぞれが感じていること
を、
やっぱりいいことばっかりじゃなくて、
はい、
やっぱ続けていく中で課題もたくさん出てきて、
はい、
やっぱり農家さんそれぞれが、うん、野菜持って来られるんですけど、はい、人気のある方と、
うん、
例えばたくさん品目を持ってる方と、はい、単一のものしか作ってないっていう方だと、うん、どうしても売れ行きって同じ時間出ても変わってきたりとか、でそういうものが実際、うん、直売所だと目に見えないんですけど、
うん、
実際にそこでみんなが並んでっていうと、なんかこう目に見えてくる部分もあるじゃないですか。
そうですよね、実際は。
そういうところでの、なんて言うんでしょう、まあ、不公平感っていうとあれなんですけれども、まあ、何が公平で何がっていうのはわからないんですけど、あとは例えばその新規就農の方とかで一人でされてるっていう方が1時間その作業を止めて出てくる1時間と、まあスタッフさんがいたりとか、うん、ご家族がいて、まあ、任せて来られる方っていう、うん、まあ、その差もあったりとか、
はい、なるほど、
いろんな、で、あとはその単一の品目でこの時期しかないよっていう方よりも、はい、毎週やっぱり出すものがあって、はい、出てきてる人の方がお客様との距離も近くなって、はい、常連さんがついてくるとか、
あ、なるほど、
やっぱりそういうもうこういろんな市場の
運営
みたいなのがその狭いマルシェの中にもいろいろ出てきたりして、なんかこうそれが見えるからいいところもあれば、見えなかった方がスムーズだったところもあったりっていうのはあって、まあでもそこで新しく入ってくる方もいれば抜ける方もいてっていうので、まあ続けてはきたんですけど、ある時にまあとはいえものすごくこう話題になって、はい、いろんなとこから取材に来られたりとか、はい、あとは、 売り上げも、うん、あの一般的なそういうイベントとかマルシェよりも、はい、こうかなりのもう野菜だけで、うん、あの相当な売り上げになるような場所になって、はい、で出店する方もそれなりに、うん、あのきちんとその仕事として、
はい、
イベントじゃなくてお仕事としてそこに関わるメリットがあるっていう方が残ってくれて、うん、あの継続はしていたんですけど、ふとある時に、はい、これってこうこのままの形で続けるのかなって自分で思った時があって、はいはい、っていうのはやっぱりマルシェって青空市なので、うん、雨でもやりますとはいえ、うん、雨の日ってお客様が少なくなって、うん、でその野菜農家さんが持って帰るっていうのを目の当たりにしていたりとか、うん、あとはこう例えばその毎週水曜日1日だけ、はい、週1回だけその日すごく野菜がたくさん出ます、はい、でも畑にはその日以外の曜日も野菜はあって、
う
ん
そうです
ね、それはどこかに出荷してるわけなので、はい、あ、なんかすごくこういいことをしてるような気分だったんですけど、実際に個々の農家さんの収入とか作付け面積って実は変わってないんだなって、はい、
なるほど、
要はこうそこに移動させてるだけで、
はい、
そっかと思って、そこはあの本当に安定的に農家の方の収入になったりとか、はい、安心して売れる場所っていうのは、はい、やっぱりその週1回だけのイベント、イベントというか、はい、あの外でやる、うん、まあ、そういう不安定な、
はい、
でその、あの、まあ、マルシェもやろうって決めて必ず週1日続けましょうって決めて、
はい、
雨でも雪でも継続はしてはいるんですけど、はい、でもそれってこうなんかこうふと例えば自分がいなくなったらどうなるんだろうとか、
はい、なるほど、
その頑張りみたいなものも、
はい、
ある意味、うん、誰かのそのに大きく負担がかかっていたりとか、誰か一人の大きいモチベーションみたいなもので成り立ってるものって、
はい、
やっぱり持続可能じゃないなっていうのがあって、 なのできちんと例えば自分がいなくなってもそのモチベーションだけじゃなくて、それお仕事としてきちんと関われるような仕組みにしていかないと、
はい、
あの誰かに代わりにこれをこの役割をやってほしいっていうことはできないですし、はい、あのもう途中で終わってしまう可能性もあるなと思って、でまあ、 あの安定的に売れる場所と仕組みが必要だなっていう、
はい、あ、そうだったんです。じゃあ青空で始められたのは2000何年
ですか。2000何年だったかな、2006年じゃないですね、15、6年ぐらいだ
ったんです。あ、そうですか。私多分行ったことあります。
あ、本当ですか。は
い、あの後ろ の狭い
あの道の
ところで売ってて、
はい、
確か大根を買った記憶があるんですよ。多分その時に1回行ってるかなと思ったんですけど、はい、で今 あのお店の方に実際、はい、あそこオープンされたのはいつですか。
2017年、
はい、あ、そうなんですね、はい、ちょうどその始めてる時に多分行ってるかもしれないです。
本当ですか。はい、そうですね。でそう初めてあのこの先これどうやってどうしていくのかなって考えた時に、うん、やめるか、もう完全にやめてしまうっていうのも一つだと思ったんです、はい、かもしくはもっと本当にきちんとこう、うん、町に根付いて、
はい、
いくっていうどちらかだなと思って、うん、はい、で、まあそこはすごく悩んだんですけど、うん、で実は初めは店舗、はい、固定の店舗ではなくってあの卸売をやろうと思ってたんです。
要は
その
卸売ですか。
はい、倉庫を借りて、はい、要は業務用の業務用にとか、はい、あの飲食店さんとか業者さん向けにっていうふうに思ったんですね、はい、っていうのはやっぱり固定の店舗で小売りの店舗って、
はい、
まあ、場所代もかかるし、その人件費もかかるし、毎日それを開け続けて、果たしてこのご時世でどんどんどんどんむしろ八百屋ってなくなっていく業態なのに、地元の野菜に特化して、その店舗を構えてやっていけるのかっていう、
はい、
うん、そこのところはあのやっぱり不安はあって、不安というか、はい、でそれをじゃ あの、うん、そこに立ち続けられるかとかっていうのもあって、はい、そういう形の方がいいかなとかいろいろあの悩んでというかこう考えてはいたんですけど、でもたまたまそのタイミングであそこの場所が空いてるよっていうことを、
はい、
あの教えてくれた人がいてというか、はいはい、まあ、それも元はといえばそのマルシェをあの路地裏で始めて、はい、でその後であの駅前のダブルデッキの上でも、
はい、 ありましたね、
はい、2カ所で今やってるんですけど、はい、まあ、そっちがあの初めにやっていた場所 ってすごく盛り上がったので、はい、そっちでもやってほしいっていうような要望があって始めて、うん、でそちらもすごくこう盛況で、はい、たくさん人が並んで野菜がっていうのがあって、はい、でそれまで農家の方と、はい、なんて言うんでしょう、商業の方というか、はい、町の方ってそんなにつながりがなくて、
はい、あ、そういうもんなんですね。そうですね、
全然なんか同じ町の中にいて、はい、業種なんて言うんでしょう、やっぱりもう目に見えない
派閥じゃないですけどあるんですかね、
やっぱりなんか外から来るとそれが初めは分からないんですけど、うん、だんだん見えてきて、はい、あ、その町の人たちや町のこう方々のコミュニティとかルールがあって、うん、はい、農家さんには農家さんのそういうものがあって、まあ、新住民は多分それをあんまり見えずに活動していたりとか、はい、まあ、もしくはあまり関わってないとかっていう、うん、いろんな人がいて、はい、でもそうですね、なんですけど、なので多分で柏市の産業とか例えば収入の中でも、はい、農業の占める割合って多分ほんのビビたるものだと思うんです、はい、だからどう考えても主力産業ではないし、うん、そんなに重要視されていないっていうふうに、
はい、
その金額的には思ってはいたんですけど、うん、はい、ただ町として近くに農業があって、うん、食料生産してる人たちがいて、はい、それこそ震災の話に戻ると、あの時停電になって、はい、例えば断水ですとかっていうふうになってこう、はい、みんな、うん、すごくスーパーとかから品も物も消えて食べ物も消えてって、ね、なんかちょっと混乱した時期があって、はい、でもすぐそこの農家さんとかは、井戸水だったりとか、はい、発電機があるから普通にお風呂に入って普通の生活をしていて、はい、まあ、もちろん食べるものも、まあ、自分の家で作った野菜とかお米があってって、はい、なんかこう全然その楽さみたいなのをものすごく感じて、
はい、
なんか同じすぐそばに住んでるのに、なんかこのなんか感覚の差とか
ライフライン
全然違うっていう、ものすごいなって、なんか農業って本当に単純に食料食べ物近くであっていいなとか、はい、環境とかってだけじゃなくて、その防災とかいろんな意味でも、うん、なんか町にとってはものすごく重要なものなんじゃないかっていうふうに、はい、まあ、いろんなところで感じ始めて、
はい、
なのでもっと農家の人たちが農業を続けていけるっていうのは、なんか農家を応援するとか助けるとかじゃなくて、自分たちにとってもすごくメリットあることなのになっていうのを、もっとみんなが知ったらいいのになっていうのもとかっていう思いもあって、そうですね、で、まあ、マルシェを始めて、で、まあ、あるタイミングで毎週マルシェでたくさん人が並んで賑わってるって様子を、やっぱりなんか街の方も見ていてくれて、やっぱなんか商店街ってどんどんこう寂しくなっていって、大きな商業施設とか郊外型のこういろんなものができてっていう中で、なんて言うんでしょう、ちょっと これだけ人を集められるんだっていうのをこう目に見える形で多分見ていただいてた方もいて、でそういういろんなご縁があって、その場所をこう借りられるっていうことになって、で柏駅って、柏駅周辺って、はい、今ちょっとコロナの影響もあって空き店舗もあるんですけど、はい、こうすごく人気のエリアで、駅の近くに全然空き物件って出ないですし、
ないですよね、
柏これだけ駅の近くにもう場所を借りられるっていうチャンスはもうないかもしれないって
確かに、
これは今決断しなければ多分このチャンスはもうないなと思ったので、もうこれはもうやろう、
行きますっていうことで、
なるほど、もうとにかく借りて準備をしてっていう、まあ、でもやるって決めたら、じゃあやるためにどうやって準備してどうこうしてみたいなので、でその時マルシェを立ち上げた時にいろんな方に声かけてって、はいはい、その中でも特にこういろいろ共感できたりとか、はい、相談できた仲間と一緒に会社を立ち上げて、
そういうことだったんですね。そうです。
なので、初め5人で今ちょっと4人なんですけど、はい、会社を作って、はい、で、まあ、店舗っていう形で、
はい、
一般の方向けの野菜の販売と、あとは飲食店さん向けとか一部業者さん向けに、はい、野菜の配送とかっていうのをやってる感じです。
なんかお店を今先ほど見せていただいたんですけど、こう本当に内装がすごくこだわっていて素朴なんですけどなんかすっごくなんかこうワクワクする感じになっていて、あれとかもこう、はい、もう本当にそのチームでデザインされたってことですか。
建築の に詳しい
専門が、
そうですね、なのであの図面を一緒に引いて、はい、でその木材を、
はい、
それこそジョイフル本田に買いに
行って
あのみんなであのトラックで買いに行って、うん、あのカットしてもらって、
はい、
あのそれ持ち帰ったりとか、うん、もうそうですね、全てそんな感じで、あとはもう、まあ、もらえるものは全部
なるほど
あの使わなくなった椅子とか、
はい、
テーブルとかそういうのを活用して、はい、形を整えたって感じです。まあ、マルシェをやってた経験もちょっと行きました。
え、まあ、そうですよね、はい、その場で作るっていう、
そ
うですね、
そのあとはマルシェは青空市なので、はい、すぐに撤去できるように、うん、でもより便利にとか、はい、より綺麗に見せられるようにとかっていうので、あの板みたいな、
はい、
あのそのこうあの
そうですよね、
とかって、はい、そういうものは全部もうなんかマルシェで使ってたものをそのまま使ったりとか、はい、そんな感じで、
そういうことだったんですね、はい、なんかこう本当にあの2017年にお店を始めた時に思っていたそのお店の在り方みたいなものと、まあ、数年やられてきて今思うと、なんかちょっと自分が思ってたのと今こう見ているものってやっぱ違いますか、どうですか。
そうですね、始めた時にはやっぱりこう、まあ、理想というか、
はい、
あの例えば、こう直売所の課題とか、
はいはい、
一般の八百屋さんの課題とか、いろんな市場 あの今ある既存の店舗の課題とかっていうのをいろいろ自分なりに、あのもっとこうなったらいいのにな、こうなったらいいのになっていうのをこう、はい、なんていうんでしょう、形にしたというか、例えば野菜は全て農家さんから買い取りと、はい、直売所ってやっぱり一番、私から見て、あ、ここがもうちょっとこうなったらいいのになって思うのは、やっぱり店側が売り場をコントロールできない、要は農家さんにあの場所を貸して、
はい、
売れた分から手数料をいただくっていうシステムなので、
はい、
あなたはこれを持ってきてくださいとか、あなたはこれをこれだけっていうことができないの で、 あ、
で、ね、
あの、あくまで農家さんが自由にあの持ってきて値段をつけるっていうシステムなので、ある時期には同じようなものばかり、きゅうりとナスだけになったり、あとはその農家さんの考え方によって値段がどんどんどんどん、はい、ある人が下げるともうそれに合わせてどんどんどんどん崩れ起こしたりとかっていう、もうその売り場の品物と価格のコントロールができないっていうのが、やっぱり売り場としては一番ちょっとこう、
はい、
あの課題かなと私は思っていて、
はい、
で特に駅前で、家賃を払って固定費を払ってわざわざ八百屋っていう形のお店を開くっていうことは、はい、そこにちゃんとした価値を認めてもらえないと存続できないので、はい、うん、なんだろう、その間に入る価値ってなんだろうって思った時に、やっぱりきちんと責任を持って、選んだものを、
はい、
きちんとその情報を伝えるっていう、なんかこうどちらお客様側にも農家さん側にもきちんと向き合わなければいけないなって、でもその品質だったりとか、はい、そのものの素性だったりとか、いろんなものをきちんと担保してその責任を取るっていうのが自分たちの役割かなと思ったので、そう考えた時にあのやっぱりあのこちらはリスクがものすごく大きいんですけど、全部をこう買い取って売れ残ったら自分たちがそこのロスを負うっていうのは、あの他の多分ところではやっていないことだと思うんですけど、であともう一つが、もう地元の野菜にこだわるというか、要は市場から仕入れない、
はい、
なんか市場流通が悪いっていうことではないんですけど、はい、やっぱり地元で、あえて柏の地元の野菜を地元の人に食べてほしい、
はい、
その地元でちょっとしたこうコミュニティをと経済圏を作りたいなっていうのがちょっと頭にあったので、はい、そうなった時に、経営的には端境期というか、その野菜がどうしても取れなくなる時期っていうのがあって、はい、今も実はそうなんですけど、はい、そういう時期って品薄になるので、
なるほど、
どうしても市場のもの、市場からちょっとこう少し物を入れると安定して品揃えができたりとか、売り上げも、あとは例えばもう一年中人参とじゃがいもと玉ねぎは、はい、あるものみたいな感覚も、あの一年中あるものがもうほとんどないっていう状況なので、はいはい、先週来てあれ美味しかったからって来たのにもう終わりましたとかっていうのがたくさんあって、そういうその不便で、あのなかなかリスクも大きくてっていうのはありながらも、ただやっぱりそこの自分が初めのところで農家さんからきちんと野菜を買い取って 責任を持って売るってことと、はい、地元のもの、あとはその自分が知らないものは売らないって。
わあ、なるほど。そうか、聞かれた時にちゃんと言えないと
って。なのでこう県外のものも一部あったかと思うんですけど、はい、それも全部生産者の方とはつながっていて、はい、直接あこれはと思ったものを直接送ってもらうっていうものだけしか並んでいなくて、はい、
そうなんですね。なるほど。
加工品も全てそういう感じのものしか置かないっていう。なので品揃えに関してはすごく少なくて、経営的にもものすごくなんだろうリスキーというか、多分大変っていうんですかね。なんかこう多分他で同じようなスタイルでやってるお店ってありそうで多分ないと思う。
確かにあんまりその同じ方って見たことないなっていう私も思っていて、やっぱりそれを柏っていうエリアの特性もやっぱあったんですかね。
あると思います。私は柏だからこのスタイルでやって、これを成り立たせることでちょっとこう一個証明したいな
み
たい
な。なるほどなるほど。そういうことで、ここなら機能するっていう。
そうですね。なんかそういうスタイルって一つのこう理想ではあるんですけど、やっぱり現実難しいところではあるんです。まあでも実際それでやってきていて、で初めはやっぱりそのどれぐらい売れるのかって全くわからないので、
はい、
もうドキドキの連続だったんですけど、
はい、
そうですね。あとは今でもすっごいよく覚えてるのが、はい、オープンの日って、
はいはい、
今まではマルシェって農家さんが、はい、まあ、終わったら引き取って、はい、農家さんが自分で来て自分で売るっていうスタイルを、ね、まあ、まとめてるみたいな、まあ、あくまでお手伝いしてるっていうような立ち位置だったので、はい、一緒にやってる仲間ではあるんですけど、個々のものに対する責任って農家さんが負ってたんです、
はい、
だけど買い取ってお店に並べて売るってなった時にもう本当にこう震えました、怖くて。
あ、そうですか。
なんかもうその責任というか、あ、この人がいっぱいこう積み重ねてきた信用とか、うん、そういったものを預かって売る、
はい、
しかも人に渡す、うん、なんかこうそれそのことの重大さに、うん、そのオープンするときにもうひしとそれを
感じて。そうなんですね。じゃああくまでそのマルシェでやってたことイコールではない、また違う形ってこと
なんですね。全然イコールではなくて、あとはそうですね、とはいえ初めはもうお店回すのでとにかくいっぱいいっぱいで、はい、っていう感じだったんですけど、でもそうやりながらもちろんその新しくお付き合いする農家さんも出てくれば、うん、初めはお付き合いしてたけど、
はい、
その多分こうシステムに合わない方は疎遠になったりとかっていう方ももちろんいたり、うん、で、あとはそのコミュニケーションというかやっぱり直接対話するっていうことにものすごく こだわって、なので柏だからできる仕組みって思って地元のものを地元の方に売るっていうのにこだわって今までやってきて、で来たんですけど、やっていくうちに、まあ、当たり前なんですけどお客様のこう感覚、
はい、
関わり、なんて言うんでしょう、お客様のモチベーションも人それぞれだな。私は例えばもうこう私のモチベーションと同じではないんだなっていうのを改めて思ったって、
いろんな方がいらっしゃいますし、
そうですね、はい、本当にただ単にあなんか新鮮で安い、うん、地元のなんかいい野菜が手に入るから来てるって方もたくさんいらっしゃれば、はいはい、まあ、要はお店として便利だから利用してるって方もいれば、うん、
はい、
なんとなく珍しい面白いものがあるから来てるって方もいれば、うん、なんかもっと深く農業とか、うん、なんかこういう仕組みに興味があるっていう方も、はい、あとお料理に興味があるとか、うん、やっぱりいろんなモチベーションの方がいて、
はい、
っていうのはやりながら気がついてきたことで、うん、で、まあそれは農家さんもそうなんですけれども、うん、でそれは事実として一つあって、
はい、
で今まで対面でコミュニケーションっていうのにこだわってきて、うん、はい、でもやっぱり、まあ、コロナがあって特に思ったのが、はい、コロナでやっぱり来られなくなった方もいらっしゃったりとか、うん、その直接やり取りするっていうのが、うん、抵抗があったり、
はい、
あとはそれこそ今までもそういうことにこだわってきたのでもう時代錯誤なんですけど、はい、もう現金のやり取りだけっていう形にして、はいはい、決済も現金だけにこだわってやってきたんですけど、
そうなんですね。
そこも、
はい、
まあ、変えました。
あ、そうですね。時代がご時世で、
そうですね、はい、なんかこうその実感みたいなものをこうより感じられる場所にしたいなっていうのがあって、はい、そういうふうにこだわっていたんですけど、でもなんだろう、例えばその 物理的にそのやり取りするのに抵抗があるとか、はい、リスクがあるとか、やっぱいろんなことを考えたら、うん、まあ、そこは減らした方がいいなとか思うところもあったり、はい、そのお客様に対するサービスとか姿勢みたいなものも、なんかこの形を変えないっていうことよりは、なんていうんでしょう、向き合い方みたいな、はい、その気持ちの部分というか、そこの思いというか、はい、なんかそこの部分が大事であって、なんか形、お店って形を持ってしまうと、はい、そこの形を守っていくことみたいなのに、
そうですね、
自分の中でも重きを
確かに
置いてしまいそうになるところを、なんか、あ、そうじゃなくて、本質的なところそこじゃなかったよなみたいなことを、ね、立ち返りながらやってきて、うん、はい、で、そのまあお客様との関係性っていうのも、コロナがあったことでより考えさせられて、うん、でふとお店っていうスタイルって、はい、うん、まあ、マルシェもそうなんですけど、うん、物を並べて待っているっていうスタイルなんですね。
う
ん、
そうですよね。
来るか来ないか分からない人を物を並べて待っているっていうのが一つと、はい、あとは、うんうん、立ち話とかいろいろお話、コミュニケーションを取るんですけど、はい、なんかその方が、うん、どういう方なのかとか、なんかこう、なんて言うんでしょう、やっぱりこちらが待っているだけじゃなくて、受け身のコミュニケーションじゃなくて、うん、こちらからもきちんとつながったりとか、何か発信をして、でそれに対してまたっていうような、なんかこう、はい、そういうやり取りができる、うん、なんか方法がないかなっていうふうに、ちょっとよりなんて言うんでしょう、店舗に来て買ってくださっていうことで満足な方もいらっしゃれば、はい、よりなんかこう関わりたいとか知りたいなとか、つながりたいなって思ってくれる方と、はい、こっちもつながりたいなっていうふうに思って、で、ちょっとまだ試験的なんですけど、はい、今まではその配送とか発送とか、ネットで販売とかっていうのはやってなかったんですけど、はいはい、まあ、今準備しているのが、うん、まあ、単純に言うと野菜が月に1回、
はい、
こちらがセレクトした野菜が届いて、
はい、
っていう瓶なんですけど、はい、そこにはまあ、動画、はい、畑だったりその畑の情報の動画と、はい、あとはその食べ方の動画がついてきて、あ、まあ、レシピブックみたいなのもついてきて、はい、そこで、まあ、知識を得られて、はい、より深く知りたい人は見れるっていうのと、あとはそのオンラインでつながって、まあ、ちょっとミニ勉強会みたいな形で、はい、要は Zoom で決まった時間にこう、まあ、農家さんとかシェフの方とかに来てもらって、ちょっとその話題について話して、野菜についてだったり、はい、その動画についてより詳しくお話ししたり、逆に買ってくれた方ともそこでやり取りをして、はい、コミュニケーションを取るみたいな、まあ、それはウェブ上で、はい、やるんですけど、はい、ただコロナが落ち着いたり、うん、いろんな状況が許せば、リアルで畑に行くツアーとか、
あー、いいですね、それやりたいですね。
そういうこうコミュニティを、はい、まあ、コミュニティを作る、うん、コミュニティのなんかその一個のなんて言うんでしょう、こう道具というか、その、うん、ためのものとして、まあ、野菜があって、
はい、
まあ形としては野菜を買うっていう形なんですけど、はい、まあ、まあつながるための仕組みとして、なんかそういう形も利用して、今年はちょっとなんでお店で待ってるっていう形からよりつながっていくとか、はい、あとそういう方と一緒にどういうことやったら楽しいかなっていうのを企画を考えてやっていけたらいいなっていう。
そうなんです。なんかお聞きしてると、やっぱりこうお店ってすごくある意味その八百屋さん特殊だなとすごく思っていて、例えばこう、まあ、受け身で待っているとしても、でも何かをそこで作って、ね、待ってるのでもないわけじゃないですか。後ろにまたこのやり取りを受け身でまたするっていう風に、八百屋さんで、はい、農家さんとやりで、お店の方でもまあ買ってくれるシェフの方とか消費者とやるっていう、その本当にそのうまく相手の力を使うというか、それすごい絶妙な力が加減いるなっていうのが思うんですけど、だからそれってこうなんか鍛えられたものなんですか、なんかこうすごい特殊な能力だなっていうのを今聞いてて思ったんですけど、すごい。
どうなんですか。でもちょっとだいぶ話は戻って、はい、その柏に来て、はい、柏の魅力、まあ、農業、農業が近くにあって町も発展していてとか人もいてっていうのを、その町のバランス感とかすごくいいなって思って、はい、ただ課題としてなんかそれぞれつながってなくてとか思った時に、なんかやっぱりこれをつなぎたいなと思って、それまではなんかこう自分が 野菜にしても何にしても自分が作りたいもののために利用するみたいな、これとこれを選んでこれを組み合わせて作品ですみたいな感覚だったのが、なんかコーディネートするみたいな立ち位置じゃなくて、自分はあくまで何も持ってないので、ただ うまくここの農家さんとこの方をつなげるとか、なんかこうそのつなぎ役がいたらもっとスムーズだなっていうのと、もっとなんだそれが、そういう方がいたらいいなっていうふうに思ってそうなりたいと思ったんですけど、でもなんかちょっとした失敗談、例えば農家さんのところに行って手伝ってるつもりだったけど、なんかそうじゃないと気づいたとか、なんかこういろんなこうそれぞれの立場の方に関わっている中のなんかそれぞれの立場の方の思いとか、あの勘違いとかっていうのを自分なりにこう、多分あの柏の元々の住民でもないので、そこも客観的だったり、どちらかに一方っていうよりは、まああのそういう形、あのその立ち位置も一つあるのかなっていうのと、あとはあの、まあ、どちらかというと食作ったりとかそちら側に柏に来る前は、あのそちら側にいたので、そちら側の感覚っていうのはよく分かっていて、まあ、あとはまあ単純に一個人として消費者の側っていう立場もそれなりにこう体験をしていて、農家さん側に寄り添うっていう姿勢がなんか世の中にそういう人が少ないなっていう、あの風に感じたところと、あとなんか両方を分かっているというか、農家さん側からこちら側にこうアプローチするっていうだけじゃない、なんとなくその、ま、言ってしまえば何者でもないみたいな、どこもプロフェッショナルじゃないというか、そのどこも中途半端なので多分間に入れてるのかなっていうのは、
まさになんかそういう方が いらっしゃらないと多分うまくつながらなかったり、その真ん中の人との関係性がもうできてしまっているとうまく多分つながらないっていうのがあるんで、多分すごく重要なポジションというか、でもそういう方ってどうやったら育つんだろうとか、そういう人ってどうやったらできるんだろうっていうのもすごい気になってて、なんかどこからそれは来てるのかなっていうのもものすごく、
どうなんでしょうね。でもやっぱりなんか自分の中で今ある感覚としても、なんかすごく自分はこう中途半端だなっていう、中途半端ってなんて言うんでしょう、なんて言うか、例えば農業の専門家のかっていうの、その野菜に向き合ってでもないですし、じゃあなんかこう飲食シェフの方とかはそれをなんて言うんでしょう、こう修行してこうそこを極めてるとかっていうわけでもなく、なんとなくこうそういう感覚が自分の中の農家の方とかそういう方と向き合う時にはあって、っていうのと、あとはまあ何でしょう、なんかこうそこはもしかしたら自分のその何て言うんでしょう、割とこうここが地元みたいな感覚がなくて、結構あの点々とし、たことがあったので、なんかそれもあるのかもしれない。
ガンって
。でも、まあ、それは何でしょうね、なんかこう自分でもその感覚って皆さん持ってるのかなって思ってしまうというか、
私も実はすごく持っているタイプなんですよ。でなんかそこに多分あの森脇さんの中で根底にあるのは、まあ、どこのなんだろう、どこにも属してないんだけど、その属してないけどそのコミュニティに対してものすごいこう尊敬の念みたいなものをやっぱお話聞いてると感じるんです。多分それが多分彼らにとっては響いてるというか、違うしってあるんだけど、その中になんかこう彼らをすごく大、なんかすごい方たちだっていう風に見てるところが多分つながるきっかけかなって今すごい聞いてて感じるところがありましたかね。
そうかもしれないですね。なんかこうあのなんかそうですね、知りたいっていう気持ちがすごくあるのかもしれない、理解したいというか、あのなんでこの人はこうなんだろうとか、あのいろんな方がいて、なんでこの方はこうなんだろうみたいなのをすごく知りたいっていう姿勢で、もしかしたら人と関わってるのかもしれない。
確かになんかあのなんでしょうね、さっきおっしゃってたようにこう農家さんをもっと支援してあげようみたいな、助けてあげようみたいな、なんか応援しようっていう言葉がよく出てくるんですけど、それってある意味そうなんか消費者ちょっとこう買ってあげる立場みたいなスタンスがやっぱりあるんですけど、多分そうではなくて、なんかあの森内さんもさっきやっぱ体感っていう言葉をすごく
大事に使ってるんじゃないかなっていうのを思ってて、その共感もすごい大事ですけど、実際にこう感じるって体で感じるっていうところが多分なんかこう大事なのかなっていう、本当にその人の苦労を分かるためというか、なんか何を大切にしてるかっていうか、苦労を分かるために必要なんじゃないかなっていうのがすごくなんか感じてて、それをすごく大事にしてるなっていうのがなんかやっぱお話聞いてて、あとお店に行くとやっぱ感じるんですよ、それを。
本当ですか？
なんかこうなんか椎茸の農家さんが、はいはい、もう自分で書いて、
はいはい、
ポップを手書きで書いていて、そこに貼ってあるって言ったらすごいこう、あ、この人ここに来たんだっていうのが当たり前なんですけど、なんかすごく自分の中でこう体感というか感じられるところがあって、なんかああいう空間を作ろうってやっぱ思うところっていうのがこうみんなに分かってほしいというか、みんなにもこういう世界があるんだよっていうようなことを、なんだろう、みんなにワクワクをシェアしたいみたい な、
そうです、ね、
なんか森明さんイズムを感じたんですけど
そうですね、なんかやっぱり近くにこんな人たちがいてとか、こんな環境があってとか、あ、そうだ、今話してて思い出したんですけど、はいはい、柏に来て、うん、で柏の地元の方と知り合って、はい、初めに思ったのが、はい、柏なんて何にもないよとか、割と結構かし自虐的に、
ね、私
毛穴がすごいいいじゃないですか、はい、みたいな、はい、素晴らしい、うん、なんかこうあんなにいい場所が近くにあってみたいな、うん、いやなんか手穴は汚いことで有名だとかなんか結構そういうのがたくさん出てきて、うん、もう何にもないっていうか何でもあるのにみたいな、
はい、
ふうに思ったのが一つと、うん、なんかこうそこがちょっとこうもったいないな、こんなに何でもあるのに、なんでそこを、
はい、
もっと認めないんだろうみたいな、ちょっとそういうのが一つあったのと、はい、あと農家さんと関わるようになって、そこでも感じたのが、
はい、
やっぱなんか農家なんてみたいな、やっぱりなんか農業に対してこうあまり前向きじゃない方も多くて、
はい、
もちろんそうじゃない方もいらっしゃるんですけど、はい、なんかこう自分の見た感覚ではやっぱり後継者の方が育ってないところってやっぱり農家は大変だからとか、あまり未来がないからとか、なんかこう割とでもポジティブな方のところにはちゃんとこう後継者の方が育ってたりとかみたいな、まあ、これはもうあくまで自分の感覚なんですけど、はい、そういう風に感じて、なんかで柏なんか何にもないよって、柏はもうまあ、株なんて別に珍しくもないしとかなんかこう私からしたら柏って、まあ、作れないものの方を探す方が珍しい、まあ、熱帯のものとか例えばそうい う、
こ
う、
はい、
特殊なものはもちろん、うん、育たないんですけど、
はい、
でもありとあらゆるもの、果物もあるし、うん、お米から何から穀物もあってっていう、はい、野菜もいろんな種類があって、うん、何でもできるのになんで何にもないって言うんだろうっていうところがちょっとすごい、はい、初めはちょっと疑問だったのと、うん、もったいないなっていうところで、はい、なんて言うんでしょう、ちょっとそこをもっと、あ、こんなにいいんだというか、もっとこう私は自分がこう柏ってすごく何でもあってすごくいい場所だな、
はい、
いい、本当すごいいい場所を見つけたと思っているのに、うん、なんかこうそうじゃない、地元の方が割とそうじゃない方も多く出会ったので、そこももったいないなっていうのもあったりして、そうですね、なのでまあ、野菜とか農業って、はい、まあ、一つの本当にごくごく柏の魅力のほんのちょっとの一部かもしれないですし、私が扱えるものっていうのもほんのもうビビったるものなんですけど、
はい、
でもなんかその野菜とか農業とか、あとはまあ食、まあ、飲食の方もいらっしゃって、はい、その食って皆さん必ず老若男女、必ずもう何かしら食べて生きてるの で、 そ、 で、
ね、はい、
その中のでしかもなんか食べるってすごくもう体感が
ものすごく、ね、ザ体感ですよね、
見るとか聞くとかもいいんですけど、やっぱりそれってもうすごく、人に何かを伝えたりとか、まあ、共感するためのものすごくいいツールだなっていうふうにもともと思っていたの で、
そ、
で、ね、でそれが作った人が、育てた人がいるとか、
はい、
調理した人がいるとか、うん、なんかこうそれを全部感じられて最後食べられるみたい な、うん、なんものすごくこうなんて言うんでしょう、なんかこうやっぱりつながりというか、 それを自分も感じたいし、うん、 人とも感じ合いたいみたいなところがもしかしたら根っこにあるのかもしれないんですけど、
そうですね、なんか本当にあのロジマルに行った時にやっぱりそれを感じるんですよ。こうなんかワクワク感がやっぱり溢れているというか、はい、なんかあれすごいなと思って、そのでなんか例えばこうこれからのロジマルというか、なんかこう、まあ、これからの数年でこうなんかちょっと こういうさっき先ほど の、はい、あのボックスの話もありましたけど、はい、ちょっとこういうふうにやってみたいなみたいな、なんかビジョンがあったりとかしますか？
そうですね、なんかお店の経営っていうところからすると、例えばなんか店舗を増やしていくのかとか、はい、なんかいろいろ
ありますよね、
あると思うんですけど、はい、ちょっともう自分の中の完全なイメージでいいですか、
はいはい、
実現するこう、はい、あれとか何もまだ、
はい、ないんですけど、
究極は、はい、まあ、ロジマル、それこそちょっと自分の中で思ってるのが、はい、やっぱりなんかそのあそこでお客様ともつながって、ファンの方ともつながって、ファンというか共感してくれる人たちが出てってなって、でやっぱり柏にないものとか、柏からちょっと離れてとか、はい、例えばこう千葉県全域で見たら、はい、もっといろんなものが、例えば海もあってとか、山というかそういう畜産もあってとか、はい、で柏エリアだけじゃない、ちょっと千葉に足を広げただけでもものすごく無限 の、
うん、確かに千葉豊かですよね、
豊かな可能性が広がっていて、はい、でそれはもちろん全国日本で、うん、まあ、国中考えたらものすごく、
はい、
でもなんか単純にいいものを売りたいなっていうよりは、そういう思いに共感でしてく、なんかそういう生産者の方に自分がもし出会ったら、
はい、
それをなんかこう求めてる人につなげたいなみたいな思いがあるので、なんかそれこそもう今日はどこそこ、今日はどこそこでもうトラックとかで回って、いいものに出会ったらそれをこういうのありますよっていう、見つけましたみたいなのをまあ、そのコミュニティの方々に情報を伝えて、それ
めちゃめちゃ面白いですね、
それ欲しいみたいな、なんかもう指名買いじゃないですけど、でもどこかの酪農家さんのところに
行って、あ、それいいですね、
手作りでチーズを作ってる作り手の方がいるとかって言ったら、はい、もうこれすごいいいって思ったら、その方のいいとことかを紹介して、でそれに共感してくれる人がとつながれたらいいなみたいな、なんかそういう食とか農業を通じたなんかこうコミュニティが広がったらいいなっていうのはもう、
はい、なんか実現しそうですけどね共感する人いそうというか、やっぱり美味しいものって食べたいし、なんか一生懸命面白いものを作ってるのって食べてみたいって、本当単純な体感の欲求というか、
そうです
ね、絶対あると思うんですよね。
そうですね、本当、うん、それをなんか共感できるというか、それを同じ体験ができるっていうのもやっぱり食べ物ってすごく
大きい
なって思います。
なるほど、すごい。ちょっと時間大丈夫ですか、最後に。
あとなんか今まで
なんか多分
もう
持ってな、okay、聞いてます、ね、あ、じゃ
あ、はい、ああ、いやいや、
もう一回もう大丈夫、
時間はもう90分話
してます。え、そんなに、
はい、だから前半と後半って分けない
とい
けない
ん
ですけど、
すみません、なんか長くなっちゃって盛り
上がっちゃった、なのでもう全部
もういいかな、
大丈夫だったら
大丈夫ですか、
なんかじゃあ最後になんかありがとうございました、
なんかいつも最後に、まあ、これ聞いてる方って結構なんか例えば今何かの、まあ、仕事をしていて、なんだけど実はこう例えば農に関わったりとか職人関わったりとか、まあ、田舎に行ってみたいとか、なんかそういうことをちょっと自分のなんか第二の、まあ、A ダッシュみたいな、その自分のキャリアをちょっと考えてみたいなっていう、ちょっと若い世代の方とかにちょっと向けてたりはするんですけど、なんかそういう方で実際に森脇さんもこうちょっと大きな転換を自分で迎えていたって中で、はいはい、なんかそういうふうに考えている、もしこう森脇さんみたいなことをやってみたいっていう、実際こうじゃあ私も共感できる場所を作りたいみたいな人がいたら、なんかどういうアドバイスをしますされますか、何でもいいんですけど、
でも自分が本当にやってみたいなとか、これワクワクするなって思ったことはやったらいいと思うんですよ、
はい、
なんか何かいろんな理由、例えばでも忙しいしとか、
はい、
なんかいう仕事もあるしとかっていうので、はい、やらない 洗濯をしてる人が多いと、もしくは中途半端に関わるとか、うん、でもなんか、まあ、ちょっと無責任かもしれないんですけど、本気でそれやりたいと思ったら、なんか本気でそこに向き合って、ダメだったらダメで、ダメが分かった時点でやめればいいかなって思うので、はい、なんか私は自分でなんかこう、例えばお店っていう形ができて、こうあのいろいろとこう、あの人から例えばすごいですねとかって言っていただくこともあるんですけど、なんか自分は全然すごいとは思ってなくて、で特に何か特別な能力があるとか、何かすごくお金を持ってるとか、何かが背景があるわけでも何でも本当に何にもないんですけど、ただ一個あるとすれば、はい、なんかそのやりたいっていう思いと諦めないでやるっていう、そこだけかなっていう。
なるほど。でも本当にそれを今日あのストーリーの中から感じましたすいません、ちょっと本当に長くなってしまって申し訳ないんですけど、じゃあ今日はあの森井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。なお、ポッドキャストで取り上げてほしいテーマや質問がございましたら、未来 .no.100章@gmail.com へお寄せください。この番組の音楽は富裕層、制作は未来の百姓計画グループ、提供は福永真由美研究室、そして司会は別所茜がお送りしました。皆様ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。